台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和5年1月第166号ファイル1。今回は2つのファイルに分かれています。台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和5年1月第166号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。それでは早速今回の内容をご紹介してまいりましょう。ファイル1です。1番、新年のご挨拶。2番、新年を迎えて各会派の抱負。3番、第2回臨時会、第4回定例会の概要。4番、今定例会で決定した意見書。5番、政務活動費の公表。6番、一般質問の概要。ファイル2です。7番、第2回臨時会、議案の概要と審議結果。8番、第4回定例会、議案等の概要と審議結果。9番、第4回定例会、請願陳情の審議結果。10番、委員会活動。11番、議会の動き。12番、区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは区ホームページから音声で聞くことができるようになりました。詳しくは議会事務局までご連絡ください。電話番号は 03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは台東区議会事務局へどうぞ。電話は 5246-1473 番。ホームページアドレスは https://www.city.taito.lg.jp/kugikai/ です。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。
はじめは新年特集号の内容からお伝えしてまいります。新年のご挨拶。台東区議会議長、水島道則。新年明けましておめでとうございます。令和5年の年頭にあたり、台東区議会を代表いたしまして、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。区民の皆様には日頃より区議会の活動に対しまして深いご理解とご協力を賜り、心より感謝を申し上げます。また長期化するコロナ禍において、区民の皆様の健康を守り、地域の医療体制を支えていただいている医療関係者の皆様には深く敬意を表するとともに、厚くお礼申し上げます。新型コロナウイルス感染症の数次にわたる拡大の波や、昨今の国際情勢の影響による原油や原材料価格の高騰、物価高を助長する円安など、区民の皆様や事業者の方々に大きな影響が及んでいます。そうした中、区議会では区民の皆様の健康と生活を守るため、また区内の事業者を支えるため、昨年は子ども医療費助成の高校生への拡大や、公衆浴場燃料費支援、子どもの買い物応援による地域活性化、公立小中学校の給食食材費への支援など、区からの提案に対し迅速かつ柔軟に対応し、議決機関として適時、的確に意思決定を行ってまいりました。今後の区政においては、災害対策をはじめ、子育て支援や高齢者、障害者福祉サービスの充実、区内産業の振興、脱炭素社会の実現など、多岐にわたる課題について、引き続き臨機応変に、かつ時期を逸することなく、その解決に向け着実に取り組んでいかなければなりません。私ども、台東区議会は、議員一人一人が議会の使命と責任を十分に自覚し、様々な課題解決において、 民の皆様のご意見を伺いながら、より活発で充実した議会審議を重ねることで、本区の明るい未来につなげてまいります。本年も変わらぬご理解とご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。結びに、区民の皆様にとりまして、健やかで幸多き年であるとともに、さらなる飛躍の年となりますことをお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。以上、新年のご挨拶をお伝えしました。新年を迎えて、各会派の抱負をお伝えします。台東区議会自由民主党。世界に輝く人、町、台東の実現に向けて、皆さんの声を行政へ。それが私たちの役割です。謹んで新年のお喜びを申し上げます。長期化する新型コロナウイルス感染症の影響のもと、皆様におかれましては、感染症対策の徹底、新しい生活様式にもご理解、ご協力賜り、心より感謝申し上げます。台東区議会自由民主党も皆様と共に、志を新たに一層、区政の維持、発展のために邁進いたします。昨年は新型コロナウイルス感染症の数次にわたる拡大の波や、昨今の国際情勢の影響による原油や原材料価格の高騰、物価高を助長する円安など、区民の皆様や事業者の方々に大きな影響が及んでいます。また、観光客の受け入れが始まり、一大観光地としての台東区も少しずつ来街者が戻り始めております。これらの状況から、高齢者や障害者の方々が継続してサービスを利用できるよう、事業者への光熱費及び燃料費の支援や緊急経済対策、来街者へのおもてなしの強化などに取り組んでまいりました。コロナ禍以前の活気あふれる台東区に少しでも早く復活できるよう、官民一体となって街を盛り上げていく所存です。私たち自民党は、服部ゆくお台東区長と足並みを揃え、各種政策を推進してまいりました。オミクロン株対応ワクチン接種におきましては、地元医師会をはじめ多くの関係者のご尽力により、万全の体制で取り組むことができました。また、依然として区内中小事業者は厳しい経営状況が続いているため、返済を迎える事業者の方々の資金繰りを支援するため、経営安定化借り換え特別資金を新たに実施しています。子育て面においては、緊急経済対策の一環として、子ども商品券の配布や、学校給食費などの助成による暫定的な無償化を行いました。その他、中小企業への資金繰り支援や、江戸台東キャッシュレス決済ポイント還元事業の第2弾など、ウィズコロナの状況を契機と捉え、さらなる区政発展に貢献してまいります。パフォーマンスに走らず、着実に前へ進める政治を。ダイナミックかつスピード感を持って政策を実行。地域に寄り添い、台東区の未来を創造していく。常に区民と共に歩む政策集団、自民党。政治は国民のもの。自民党はこの立党の精神を基本とし、内外情勢の変化にひるむことなく挑戦し、先人の知恵に学び、謙虚に区民の皆様の声に耳を傾け、安心安全な日本を築くために邁進しています。現在、社会情勢は目まぐるしく変化しています。私たち自民党は、綱領に改めて立ち返り、表層に惑わされることなく、区長と共に区政を進めてまいります。世界に誇る長寿国という成果の反面、新たな感染症対策や少子高齢化、財政健全化など様々な課題が山積しております。私たちはこれらの現実を悲観的に受け止めることなく、明るく希望あふれる未来に変えるため、台東区、東京都、国と連携を取り、世界に輝く人、町、台東の実現に向けて努力の限りを尽くし、全力で区政発展に邁進することをここにお誓い申し上げます。世界に輝く人、町、台東の実現に向けて、元気な地域産業と商店街の創造、 新型コロナウイルス感染症対策を含め、安全安心な街の創造。人情あふれる福祉と健やかな暮らしの創造。家庭の絆を大切に、子供の豊かな未来の創造。歴史と文化が香る魅力ある都市の創造。太田雅久、幹事長、区民文教委員会、議会運営委員会、環境安全安心特別委員会、文化観光特別委員会、泉博士、企画総務委員会、交通対策地区整備特別委員会、石塚武史、産業建設委員会、環境安全安心特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、高森公子、企画総務委員会、子育て若者支援特別委員会、石川義弘、保健福祉委員会、子育て若者支援特別委員会、望月元美、会計、保健福祉委員会、環境安全安心特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、岡田雄一郎、政調会長、産業建設委員会、子育て若者支援特別委員会、灰野健、副幹事長、区民文教委員会、議会運営委員会、文化観光特別委員会、台東区議会自由民主党でした。台東フロンティア、あなたの声を聞かせてください。この台東区の未来について語りたいとき、私たちにお声掛けください。明日の台東区を作るのは皆さんと私たち区議会です。一緒に台東区を語り合いましょう。新春を小峠、慎んでお喜び申し上げます。区民の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の再拡大の懸念もあり、未だコロナ禍の収束が見えない中で不安も多いこととお察し申し上げます。私たち台東フロンティアは、地域に根ざしたきめ細かい行政サービス実現のため、開かれた議会、区民目線での政策重視の議会を目指し、政党、奇数にとらわれず、活発な議論を行う区民のための政策集団です。このコロナ禍においてこそ、規制概念にとらわれない多様で活発な議論が必要であると考え、議会の本来あるべき姿や役割をしっかりと見据えて、区民目線に立った行政のチェック、事業の改善、制度の提案などの議会の仕事を実行していくことに加え、さらなる議会の透明化を進めるため、政策立案能力の向上、情報発信の強化に取り組んでまいります。各委員会や本会議においても積極的に発言をし、議会閉会中においても、区民の皆様の声を聞くのみでなく、区内外の先進事例や既存施設を視察、研究し、誰もが笑顔で暮らせる台東区の実現に向けて、政策提言を続けています。今後とも新たな区政を切り開く開拓者、フロンティアとして、区民の皆様の声を大切に、区政改革に積極果敢に取り組んでまいります。台東フロンティア、地域が元気、未来につなぐまちづくり、子どもや高齢者に優しいまちづくり、学びの大切さを実感できるまちづくり、地球に優しく災害に強いまちづくり、議会改革、議会透明化の推進。青柳正幸、政調会長、産業建設委員会、環境安全安心特別委員会、文化観光特別委員会。河野淳之介、区民文教委員会、交通対策地区整備特別委員会。水島道則、保健福祉委員会、子育て若者支援特別委員会、環境安全安心特別委員会。堀越秀夫、幹事長、企画総務委員会、議会運営委員会、子育て若者支援特別委員会、文化観光特別委員会。河合和明、産業建設委員会、交通対策地区整備特別委員会。中島恵、副政調会長、 区民文教委員会、文化観光特別委員会、掛川明成、副幹事長、会計、保健福祉委員会、議会運営委員会、子育て若者支援特別委員会、環境安全安心特別委員会、台東フロンティアでした。台東区議会公明党、小さな声を聞く力、区民の安全安心を守ります。新春をご討議、区民の皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。今も感染拡大の波を繰り返すコロナ禍の中、医療関係者をはじめ日々奮闘されているすべての皆様に最大の敬意を表する次第です。私たち公明党は日々変化する区政を取り巻く環境に柔軟に対応し、コロナ禍からの回復のみならず、区民生活のさらなる発展のために、子育て支援、健康づくり、障害者、障害児支援、教育、文化観光の推進や安全安心な街づくりなど、多くの施策提案に取り組んでまいりました。令和5年のスタートにあたり、区議団としてより一層区民生活を守り、福祉向上の施策展開を図る必要があると考え、4つの柱を軸に皆様が希望を抱くことができる施策の充実、実現を目指し、全力で取り組んでまいります。本年も何卒よろしくお願いいたします。台東区議会公明党が目指す4つの柱。1、グリーントランスフォーメーション GX 脱炭素社会の実現を目指し、公民一丸となってすべての事業において環境負荷の低減に取り組むこと。1、互助・共助で支え合いを進化し、一人として置き去りにしない、誰もが輝き、活躍できる地域づくりに取り組むこと。1、新型コロナウイルスほか、サル痘や RS ウイルス感染症、手足口病等の流行が懸念されることから、感染予防、医療体制確保など、総合的な感染症対策に取り組むこと。1、行政のデジタル化により、公務効率化をさらに進めるとともに、地方行政サービス改革に一層取り組むこと。小菅千穂子、区民文教委員会、子育て若者支援特別委員会、小坂義久、幹事長、区民文教委員会、議会運営委員会、環境安全安心特別委員会、交通対策、地区整備特別委員会。寺田明、副幹事長、会計、企画総務委員会、議会運営委員会、子育て若者支援特別委員会、文化観光特別委員会。松尾信子、政調会長、保健福祉委員会、環境安全安心特別委員会。中澤文夫、産業建設委員会、文化観光特別委員会、交通対策地区整備特別委員会。台東区議会公明党でした。つなぐプロジェクト、すべては区民のためだけに。年頭のご挨拶を申し上げます。新型コロナウイルス感染症の一刻も早い収束と皆様のご健康をお祈り申し上げます。私たち、つなぐプロジェクトは、政党や既存のしがらみにとらわれることなく、すべては区民のためだけに、の理念のもと、8年前に始まった会派です。現場に足を運ぶとともに、オンラインでのアンケートを実施し、それを政策として提案するという、新たな試みもコロナ禍でも行ってきました。未来へつなぐ、地域をつなぐ、行政と区民をつなぐという三つのつなぐを推進していくために、区民の皆様の声を聞く努力を怠らず、台東区政のプロフェッショナル集団として、議会本来の役割である 行政の監視と政策の提言を行い、誰もが住んでいてよかった、住み続けたいと思える台東区の実現に向けて全力を尽くしてまいります。早川太郎、会計、企画総務委員会、環境安全安心特別委員会、文化観光特別委員会、本目作用、政調会長、保健福祉委員会、子育て若者支援特別委員会、青鹿邦夫、幹事長、区民文教委員会、議会運営委員会、交通対策地区整備特別委員会、つなぐプロジェクトでした。日本共産党台東区議団、学校給食を無償に、物価高から暮らしを守る区政を。明けましておめでとうございます。コロナ禍と物価高騰の中で新しい年を迎えました。4月には区長と区議会議員の選挙があります。これらの困難から区民を守り抜き、暮らし、命を何より大切にする台東区政への転換の年にするため全力を挙げます。昨年暮れ、日本共産党区議団が行った区民アンケートには、ヤングケアラーです。助けてください。年金が削減され、食費を減らしている。企業系保育園の人手が足りず、昼食も取れない。など、悲痛な叫びがたくさん届きました。岸田政権は、統一教会と自民党との底なしの癒着の広がり、相次ぐ閣僚の不祥事と辞職、物価高騰への無策と社会保障の負担増、暮らしも平和も押しつぶす大軍拡の暴走、などで行き詰まっています。そんな国の悪政の防波堤となるべき台東区政が、昨年は後期高齢者の医療費窓口2割負担の前に保険料を値上げしました。事業系ごみと粗大ごみの処理手数料を引き上げました。ついに介護保険料は発足時と比べ高騰率が23区中2位になりました。一方、台東区の財政は2021年度、収入に対し1割103億円の剰余金を出し、30億円貯め込みを増やしました。今、525億円の貯金があります。台東区は十分な力のある財政を、学校給食費の無償化、発熱時すぐに対応できる検査・医療体制の整備、給付型奨学金制度の拡充、中小事業者が経営を継続できる支援など、切実な願いに応えるべきです。日本共産党区議団は、皆さんと共に、子ども医療費の18歳までの無料化、公契約条例、南部地域の中学校での特別支援学級整備、プラスチックごみの資源回収に道を開いてきました。本年も頑張ります。よろしくお願いいたします。秋間博士、団長、幹事長、企画総務委員会、議会運営委員会、子育て若者支援特別委員会、伊藤信子、会計、保健福祉委員会、文化観光特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、鈴木昇、区民文教委員会、交通対策地区整備特別委員会、日本共産党台東区議団でした。都民ファーストの会台東区議団、あなたの声を区政に届けます。新春をご討議、慎んでお喜び申し上げます。私たち都民ファーストの会台東区議団は、地域に密着した活動をし、区民の声を行政に届け、区民主体の政治を取り戻すため、4年前に結成した会派です。区民の皆様には、コロナ禍の中、この3年間、毎日が不自由な生活環境であり、大変苦しい状況下であったことと思います。区民の皆様のお声を区政に反映し、安全・安心に暮らしていただけるよう、区の情報をオープンにし、かつ スピーディーにお届けし、歩み進めてまいります。皆様の暮らしと経済に活力を取り戻すため、全身全霊をかけて、区政に邁進してまいります。区民の目線に立ち、常に新たなる政策を提言し、何事にも挑戦し続ける、都民ファーストの会台東区議団に、本年もご指導、ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。村上浩一郎、政調会長、会計、保健福祉委員会、子育て若者支援特別委員会、環境安全安心特別委員会、中村健次郎、幹事長、企画総務委員会、交通対策地区整備特別委員会、都民ファーストの会、台東区議団でした。いぶきの会、区議会、区政のあるべき姿を真摯に考える。新年明けましておめでとうございます。私たち、いぶきの会は、令和4年9月に新たに結成した会派です。会派名の起源は、令和5年、国政において、政界再編が進んでいるさなかに、台東区議会内で既存の枠にとらわれずに、今後の地方議会のあり方を真摯に考えるという趣旨で結成した会派でした。その後、平成15年に再結成されるなど、台東区議会の過渡期において、区政のあり方に真摯に向き合う会派として存在意義を発揮してきた会派名です。私たち2名で新会派を結成するにあたり、おのおのと関係深い先輩議員が旧いぶきの会に所属していたこともあり、その先人たちの政治信念を貫く姿勢を見習って継承していくという思いを込めて、いぶきの会という会派名を復活させました。私たちは自由主義、そして民主主義の大原則のもと、その根幹となる議会のあるべき姿に思いを馳せつつ、自身の政治信念をしっかりと持って、区政に邁進してまいる所存です。区民の皆様の声にしっかりと向き合い、区政に反映させてまいりますので、本年もご指導、ご鞭撻賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。松村智成、副幹事長、政調会長、産業建設委員会、子育て若者支援特別委員会、文化観光特別委員会、田中博厚、幹事長、会計、企画総務委員会、交通対策、地区整備特別委員会、いぶきの会でした。未来台東、未来台東新年の挨拶。区民の皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。区議会一人会派、未来台東の山口銀次郎です。昨年1月に日本共産党を離党し、一人会派を結成いたしました。離党しても、地域のため、区民の皆さんのために全力で活動することに変わりはありません。皆さんの声を聞き、区政にそれを反映させていければと思います。新型コロナウイルス感染症や物価高の影響で、区内事業者は厳しい状況が続いています。地域経済を守るためにも支援策が必要です。また、暮らしが厳しい人たちに対する支援も求められています。今の状況をしっかり認識し、それを区政に反映させていきたいと思います。本年もよろしくお願いいたします。山口銀次郎、幹事長、会計、産業建設委員会、環境安全安心特別委員会、文化観光特別委員会、未来台東でした。以上、新年を迎えて各会派の抱負をお伝えしました。区議会からのお知らせ。新年のご挨拶は本市場をもって返させていただきます。議員の年賀状など時効の挨拶状は公職選挙法により禁止されています。ここまでは 新年特集号の内容からお伝えしました。第2回臨時会、第4回定例会の概要です。令和4年第2回臨時会を11月4日に開催しました。令和4年第4回定例会を11月25日から12月20日まで開催しました。令和4年度一般会計補正予算第6回を可決。令和4年第2回臨時会。子どもの買い物応援による地域経済活性化事業。新型コロナウイルス感染症による影響の長期化や物価高騰などにより、区内事業者は依然として厳しい状況に置かれています。また、子育て世帯においては、家計への負担が増し、次代を担う子どもたちへの影響が懸念されています。そこで、子育て世帯に対し、区独自に子ども商品券を交付することにより、子どもの健全な育成を推進するとともに、買い物需要が増大する歳末期に合わせ、区内の消費を喚起します。令和4年度一般会計補正予算、第7回、第8回、第9回等を可決。令和4年第4回定例会。主な事業をお知らせします。物価高騰等に対応する緊急支援対策。国際情勢等の影響による物価高騰などへの支援対策として、これまで区では区立小中学校の給食で使用する米の支援や、区内保育所等への光熱費、食材費の補助を行うなど、子育て世帯の負担軽減を図ってきましたが、想定を上回る勢いで物価は上昇しており、区として看過できない状況となっています。
そのため、区は緊急経済対策として、区立小中学校給食の食材調達の全面支援や、保育所等への副食費などの補助、子ども食堂事業等を実施している団体への追加支援により、子育て世帯への食の支援を拡充します。
以上、第2回臨時会、第4回定例会の概要でした。今定例会で決定した意見書です。固定資産税、都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書。中小企業者などの経営基盤の支援強化を図るため、固定資産税、都市計画税の軽減措置などを令和5年度以降も継続することを求める意見書を東京都へ提出しました。以上、今定例会で決定した意見書でした。政務活動費の公表です。台東区議会では、議会改革の取り組みの一環として、政務活動費の会派別収支状況を公表しています。政務活動費とは、地方自治法や区議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、区議会議員による区政の調査研究に必要な経費の一部として、議会の会派に対し交付するものです。政務活動費の使途。交付された政務活動費は、使途基準に従い、必要な経費に限定して支出することができます。次のような経費に支出することは認められません。選挙活動、政党活動、私的な活動にかかる経費、計帳、見舞い、選別などの交際的経費、議員だけが出席する会議に要する経費や、もっぱら飲食のみに要する経費。令和4年度上期4月から9月の政務活動費の会派別収支状況をお伝えします。会派ごとにお伝えします。自由民主党8名、経費項目、交付額600万円、研究研修費、研究会や研修会の開催または参加に要する経費、12万3200円。 調査旅費、先進地調査または現地調査に要する経費、43,200円。資料作成費、資料の作成に要する経費、0。資料購入費、図書、資料等の購入に要する経費、146,447円。広報費、調査研究活動、議会活動、及び区の政策について区民に報告し、周知するために要する経費、178,6575円。校長費、区民などから区政及び会派の政策などについての要望、意見を収集するために要する経費、89,000円。交通費、日常的な調査研究活動にかかる交通に要する経費、903,685円。通信費、日常的な調査研究活動にかかる通信に要する経費、474,923円。人件費、補助食品を雇用する経費、455,800円。事務費、会派の事務運営に要する経費、756,914円。事務所費、事務所の設置に要する経費、0。支出額計、479,744円。交付額から支出額を引いた差し引き額、122,256円。次は台東フロンティア。4月から8月、8名、9月、7名。交付額、587,500円。研究研修費、16,310円。調査旅費、1,600円。資料作成費、0。資料購入費、123,358円。広報費、346,500円。校長費、31,000円。交通費、565,673円。通信費、704,825円。人件費、298,533円。事務費、1,543,115円。事務所費、500,000円。支出額計、418,914円。交付額から支出額を引いた差し引き額、169,486円。公明党5名。交付額375,000円。研究研修費0。調査旅費0。資料作成費0。資料購入費277,628円。広報費0。校長費0。交通費327,213円。通信費201,056円。人件費0。事務費123,4966円。事務所費150,000円。支出額計219,863円。交付額から支出額を引いた差し引き額159,137円。つなぐプロジェクト、4月から8月4名、9月3名。交付額287,500円。研究研修費600円。調査旅費14,400円。資料作成費0。資料購入費32,907円。広報費177,914円。校長費0。交通費158,112円。通信費408,314円。人件費0。事務費255,363円。事務所費0。支出額計257,610円。交付額から支出額を引いた差し引き額297,390円。日本共産党3名。交付額225,000円。研究研修費12,000円。調査旅費0。資料作成費0。資料購入費321,756円。広報費122,179円。校長費0。交通費232,342円。通信費263,979円。 人件費ゼロ、事務費678,440円、事務所費900,000円、支出額計253,696円、交付額から支出額を引いた差し引き額マイナス28,696円。都民ファーストの会2名、交付額150,000円、研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費65,019円、広報費ゼロ、校長費12,000円、交通費128,560円、通信費259,488円、人件費ゼロ、事務費21,730円、事務所費300,000円、支出額計786,797円、交付額から支出額を引いた差し引き額713,203円。いぶきの会9月2名、交付額25,000円、研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費930円、広報費157,790円、校長費ゼロ、交通費44,205円、通信費46,695円、人件費ゼロ、事務費87,778円、事務所費50,000円、支出額計387,398円、交付額から支出額を引いた差し引き額マイナス137,398円。未来台頭1名、交付額75,000円、研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費31,326円、広報費358,842円、校長費ゼロ、交通費ゼロ、通信費68,449円、人件費ゼロ、事務費307,170円、事務所費ゼロ、支出額計765,787円、交付額から支出額を引いた差し引き額マイナス15,787円。以上です。なお、各会派への交付額は一人当たり月額125,000円に、会派人数を乗じた月数分で算出されます。台東フロンティアは会派構成員の変更により、4月から8月は8名、9月は7名で交付。つなぐプロジェクトは会派構成員の変更により、4月から8月は4名、9月は3名で交付。いぶきの会は9月に会派結成したことにより、9月に2名で交付。各会派の年間支出額が年間交付額を下回った場合は、区に返還されます。領収書等関係書類の閲覧。各会派が支出した税務活動費の領収書、報告書などの関係書類については、情報公開請求の手続きにより閲覧をすることができます。以上、税務活動費の公表でした。一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について区長などに報告や説明を求めることです。はじめは、台東区議会自由民主党、石塚武議員の質問です。
緊急経済対策について。
問い、学校給食費は保護者負担と法に明記されており、制度として無償化をすべきではないです。しかし、物価高騰が子育て世帯に深刻な影響を及ぼしており、国などに先駆けて早急に対策をすべきと強く感じていたところ、区より補正予算案が出されました。そこで決断した区長の思いを伺います。答え、想定を上回る勢いで物価は上昇しており、区として看過できない状況となっているため、緊急経済対策として学校給食の食材調達の全面支援、保育所などへの 復職費等、補助などを決定しました。これにより、当面の間、保護者負担なしで、給食を安定的に提供できます。次代を担う子どもたちの成長を支えるとともに、食育の推進を支援していきます。犯罪被害者等支援条例について、問い、本区の犯罪件数は近年減少していますが、根絶することはできないと考えます。また、犯罪被害者等基本法には、自治体の責務が記されており、犯罪被害者等のための施策の推進が期待されています。そこで、本区でも条例を制定すべきではないですか？答え、担当窓口を設置し、警察署と連携を図りながら、必要に応じて、同行支援を行うなどの相談体制を整えています。被害者が少しでも平穏な生活に近づくことができるよう、条例の制定も視野に、引き続き様々な観点から鋭意検討していきます。台東区議会自由民主党、石塚武議員の質問でした。次は、台東フロンティア、河野淳之介議員の質問です。南部地域の直面する区政課題について、問い、南部地域の人口増加に伴い、様々な行政事業に的確に対応することは重要です。都は、5年度中に、都営浅草線各駅へのホームドア設置を完了する見込みとしていますが、浅草橋駅は乗降客数が多いため、早期に設置するよう都に働きかけるべきではないですか？答え、今後も浅草橋駅をはじめ各駅のバリアフリー化の早期実現に向け、改めて都に働きかけていきます。問い、南部地域の子どもクラブは多くの待機児童がいますが、解消に向けどのような対策を講じるのですか？答え、5年度中に蔵前小学校区、またはその周辺に新たに子どもクラブを3カ所整備していきます。6年度には浅草橋子どもクラブの定員を拡大していきます。問い、児童館のない浅草橋地区に既存施設を活用した児童館を設置してはどうですか？答え、地域バランスなどを考慮しながら、区有施設の活用を含め研究していきます。問い、蔵前小学校は今後も児童数の増加が見込まれており、区は特別教室の転用などで対応するとしていますが、適正な教育環境を整えるため、他の区有施設の活用を含めた抜本的な対策を検討すべきではないですか？答え、全庁的な視点が必要なため、今後研究していきます。帯状疱疹ワクチン接種について、問い、帯状疱疹は加齢が発症の一因となり、50歳以上になると発症頻度が高まるとされています。現在、国でワクチンの定期接種化に向けての議論が進められている一方、一部の区ではワクチン接種費用の助成を行っていますが、本区においても高齢者の重症化予防などを早期に図るため、接種費用の助成を実施すべきではないですか？答え、国の動向を注視しつつ、他自治体の状況も踏まえながら今後検討していきます。その他の質問項目として、歩行者中心のまちづくりへの取り組みについてがありました。台東フロンティア、河野淳之介議員の質問でした。続いて、台東区議会公明党、寺田明議員の質問です。防災対策について、問い、区では令和3年度より3年間の計画で休日の発災を想定した初動対応に特化した総合防災訓練を実施しており、現行の実践的な訓練が果たすべき役割は大きいと考えますが、3年間を評価、総括しつつ、さらに一歩前に進んだ訓練を計画すべきではないですか？答え、令和6年度以降は防災機関や区民と協力、連携した訓練内容などを検討していきます。今後も 訓練の充実を図っていきます。問い、地域による防災に対する温度差の解消や、地域特性における課題の明確化などを図るため、町会などが行う自発的な防災活動に関する地区防災計画を策定する必要があると考えますが、区が率先して町会などに対し策定の支援を行うべきではないですか？答え、区はこれまで防災組織のリーダーなどの育成に取り組んできました。教授による防災活動をより一層推進するため、今後、計画作成に取り組む自主防災組織などへの具体的な支援方法を検討していきます。認知症初期集中支援チームについて、問い、認知症が疑われる方などを訪問し、初期の支援を包括的、集中的に行い、自宅で暮らし続けるためのサポートを行う、認知症初期集中支援チームについて、事業の周知や早期対応に向けた支援体制が十分でないため、支援実績が上がっていません。早期対応が行えるように、区役所庁舎内へのチームの設置など、さらに効果的かつ効率的な運営を行う必要があると考えますが、今後どのように取り組んでいくのですか？答え、スムーズに支援に着手できるよう体制の見直しを行いました。引き続き本事業の役割などを地域包括支援センターと改めて共有し、より効果的な活動を行えるよう取り組んでいきます。介護事業所などに本事業のさらなる周知を図り、多くの方を早期対応などにつなげられるよう推進していきます。その他の質問項目として、1、北部地区まちづくりについて、2、今後の物価高騰対策についてがありました。台東区議会公明党、寺田明議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、早川太郎議員の質問です。子育て環境におけるさらなる支援の充実について、問い、区では、放課後などの学習指導を行う学力向上推進ティーチャーや、発達障害の児童生徒にサポートを行う特別支援教育支援員の配置など、教育現場をサポートするための事業を実施していますが、十分な人員が確保できていないです。サポート体制の向上に向けた検討を早急に実施すべきと考えますが、今後の対応について伺います。答え、今後、職種が一覧となった募集チラシを作成し、区ホームページへの掲載とともに、関係機関への配布など、広く周知していきます。問い、健やかな心と体の育成を図るため、幼児期の運動習慣の定着は重要です。現在、幼児運動教室をスポーツ施設で実施していますが、定員を上回る申し込みや、スポーツ施設の地域偏在などの課題もあります。そこで、他の区有施設を活用するなど、幼児の運動機会の増進に向けた支援の充実を図るべきではないですか？答え、スポーツ施設以外の区有施設を活用した出張型の運動教室の企画など、事業の拡充を検討していきます。保育園などでの取り組みも含め、引き続き、幼児期の体力向上と、運動習慣の定着に積極的に取り組んでいきます。つなぐプロジェクト、早川太郎議員の質問でした。次は、日本共産党台東区議団、秋間博議員の質問です。暮らし、社会保障を壊す国の政治から、区民を守る区長の政治姿勢について、問い、物価高騰から、区民や事業者を守るため、消費税増税やインボイス制度を容認してきた姿勢を変えるとともに、消費税の緊急減税を国に求めるべきではないですか？また、事業系ゴミや粗大ゴミの処理手数料の値上げを中止すべきではないですか？答え、消費税やインボイス制度は国で適切に判断するものであり、減税の申し入れは考えていないです。 廃棄物処理手数料の改定は、23区で統一的な対応をすることが、特別区長会で了承されており、事業系ゴミ処理手数料の改定は中止できないです。粗大ゴミ処理手数料は各区事項ですが、改定は必要と認識しています。区民の知る権利の保障と区民の声を生かす区の姿勢について、問い、昨年、児童生徒の参加のもとで、校則などの決まりを見直すべきと質問しましたが、議論したという話を聞かないです。見直しに児童生徒がどのように主体的に関わってきたのですか？答え、中学校では意見箱に投書された内容を生徒間で話し合い、改正が必要な内容は生徒総会などの議題に挙げ、多くの学校で見直されました。問い、子どもたちの意見が反映できるシステムを作るべきではないですか？答え、児童生徒が見直しなどを行う過程を確保するよう通知しており、各校で決まりを見直す環境が整ってきています。日本共産党台東区議団、秋間博士議員の質問でした。続いて、都民ファーストの会台東区議団、中村健次郎議員の質問です。若い世代の防災意識向上について、問い、様々な災害から生命などを守るためには、日頃からあらゆる世代の地域住民が一丸となって、防災行動に取り組むことが重要です。防災に関心を持つ人が少ない若い世代でも、興味を抱くような取り組みを推進すべきではないですか？答え、若い世代が多く参加するイベントとの連携など、啓発活動の充実に取り組んでいきます。また、デジタル技術を活用した防災訓練など、意識向上を図る効果的な手法を検討していきます。電動アシスト付き自転車の購入費助成制度の創設について、問い、電動アシスト付き自転車は高額ですが、子育て世代からの需要が高いです。そこで、子育て支援の一環として、幼稚園などへの送迎時の利便性確保と、経済的負担を減らすため、購入費助成制度を創設すべきではないですか？答え、他自治体の取り組みなどを整理し、今後研究していきます。都民ファーストの会、台東区議団、中村健次郎議員の質問でした。代わって、いぶきの会、田中博敦議員の質問です。これからの公園整備について、問い、区民ニーズに区内公園全体で応えるという考え方を高く評価します。区民ニーズと整備内容に乖離が生じないようどのように進めていくのですか？答え、地域などの意見をより丁寧に聞き、整備に生かしていきます。問い、全体像においてある程度の形ができるまでは整備をさらに加速化すべきではないですか？答え、各公園の整備の方向性を3つに分類しました。今後はこの方向性に沿って経過年数なども踏まえ整備を推進していきます。今後の区立中学校の特色のあり方について、問い、希望校の偏りが常態化する中、各校がさらに特色を打ち出す必要がありますが、学校主導では限界があるため、区が主導すべきです。今後どのように支援していくのですか？答え、各校の特色ある教育活動が教育課程の中にしっかりと位置づけられるよう、より一層支援していきます。いぶきの会、田中博敦議員の質問でした。今度は未来台東、山口銀次郎議員の質問です。区内医療機関のオンライン資格確認導入について、問い、国は原則義務化する方針ですが、導入は進んでいないのが現状です。スムーズに導入できるよう、補助制度などの情報提供を進めるべきではないですか？答え、補助金の手続きの案内など、導入支援に努めていきます。未来台東、山口銀次郎議員の質問でした。 次は台東区議会自由民主党、石川義弘議員の質問です。新たな観光振興計画と調査について。問い、コロナ後の観光客の状況は、従来の調査方法では分析ができないものもあります。実情に合った調査方法を検討した上で、新たな観光振興計画を策定すべきではないですか？答え、各種ビッグデータの活用など、調査方法の改善を図り、計画改定に向けて観光客のニーズを捉えていきます。微細ミストについて、問い、微細ミストは暑さ対策などに有効であり、区も設置に取り組んでいますが、安心して使用するには、メンテナンスなどが必要です。民間施設への設置を促進するため、メンテナンス経費などの支援をすべきではないですか？答え、各施設の状況などや国などの動向を踏まえ検討していきます。台東区議会自由民主党、石川義弘議員の質問でした。続いて、台東フロンティア、中島めぐみ議員の質問です。新たな時代に向けての平和観について、問い、ロシアのウクライナへの軍事侵攻やコロナ禍、円安などにより厳しい社会状況が続く中、区民は不安を抱きながら日々を過ごしています。区民の安全安心を守るため、特に平和について今後どのような取り組みを行っていくのですか？答え、長崎への中学生派遣の実施にあたっては、戦争の悲惨さなどを学ぶ機会の充実に努めていきます。今後も中学生派遣のほか、平和に関するパネル展の開催など、様々な機会を捉えて平和の大切さを発信し、恒久平和への意識醸成に鋭意取り組んでいきます。コロナ後に向けての地域活性化について、問い、水際対策の緩和などにより、観光客が回復し始める中、疲弊した地域経済の活性化には、古い街並みなどの本区の魅力を掘り起こし、新しい発想でイベントなどを実施することが必要と考えます。今後、どのように地域の活性化に取り組んでいくのですか？答え、中小企業グループ地域力向上支援などにより、若手経営者などによる区の魅力の掘り起こしなどを応援しています。引き続き、多様な主体が区内の様々な魅力を活かしながら、賑わいを創出する機運を醸成し、地域の活性化を図っていきます。その他の質問項目として、避難所生活における環境改善についてがありました。台東フロンティア、中島めぐみ議員の質問でした。代わって、台東区議会自由民主党、灰野健議員の質問です。電子申請について、問い、電子申請は、区民の来庁負担の軽減や、手続きにかかる時間短縮を図るために大変有効です。今後も様々な行政手続きで、電子申請が可能になると考えますが、課題や今後の取り組みについて伺います。答え、対象手続きの拡大を進めるとともに、利便性などの説明をする講座を開催するほか、SNS での案内の強化など、周知を図り、利用拡大に努めていきます。森林環境譲与税の活用について、問い、都市と山村の友好交流都市間で、森林の役割などへの関心を高めるため、子どもによる植林体験などの実施に活用した事例があります。子どもたちをはじめ、区民を対象に、姉妹、友好都市などと連携して、同趣旨の事業を検討してはどうですか？答え、森林体験などを通じた普及啓発事業の検討を進めており、姉妹、友好都市などと連携しながら、さらに取り組みを進めていきます。台東区議会自由民主党、灰野健議員の質問でした。次は、 都民ファーストの会台東区議団、村上浩一郎議員の質問です。山下清が吐くのネームブランド活用について。問い、浅草北部生まれであり、世界的に著名な山下清が吐くのネームブランドを生かし、北部地域の振興を進めるべきではないですか？答え、地域の意見などを伺いながら、山下清氏の効果的な周知方法を検討していきます。放置自転車対策について、問い、マンション建設の影響などで乗降客数が増加する箕輪駅周辺では、今後さらに放置自転車の増加が予測されます。都と深く連携を図って、国際通りの歩道などを活用し、自転車置き場を設置すべきではないですか？答え、国際通りは食事帯などが多く、整備可能な範囲が限られています。引き続き、国際通りを含めた箕輪駅周辺の行動の状況を踏まえ、関係機関に働きかけるなど、一定数の駐輪スペースを確保できるよう努めていきます。都民ファーストの会台東区議団、村上浩一郎議員の質問でした。お伝えした一般質問の詳しい内容は、墨字版台東区議会だより233号2面の二次元コードより区議会ホームページの会議録、令和5年3月下旬掲載予定をご覧ください。以上、一般質問の概要をお伝えしました。これでファイル1が終わります。引き続きファイル2をお聞きください。